愛想を尽かされる。神はアブラハムにその子孫の将来は困難なものになるということを知らせます。神は正直なお方です。アブラハムに、あなたはよく心に留めておきなさい。あなたの子孫は他の国に旅人となってその人々に仕え、その人々は彼らを400年の間悩ますでしょう。創世記 15-13 とお告げになりました。これは教法でした。しかし神は次のように希望も与えられました。しかし私は彼らが仕えたその国民を裁きます。その後彼らは多くの財産を携えて出てくるでしょう。創世記 15-14。 その通りアブラハムの孫であり、神によってイスラエルと新たに名付けられたヤコブに率いられるアブラハムの子孫たちはパロの支配下のエジプトに最終的にたどり着きます。彼らは飢饉を避けるために神の承認を得てそこに行ったのです。創世記 45-5-11。 悪い方向に進んだのは飢饉が終わっても神に与えられた土地へ戻らなかったためです。エジプトに長居しすぎたのです。エジプトではイスラエルの人々が増加したため、パロが国の支配を維持できるかどうかについて被害妄想になるほどでした。出エジプト記 1-8-10。 パロはイスラエル人に重労働を強制し、男児が生まれた場合は殺しました。出エジプト記 1-14-16。 しかし神の介在によりイスラエル人は増え続け、強大な民となりました。出エジプト記 1-8-21。結局のところイスラエルはエジプトで過酷な状況下何世紀も過ごすことになります。やがて神はモーセという新生児の命を救います。神はその子がパロ自身の家で育てられるように状況を画策されました。出エジプト記 2-1-10。 モーセは特権階級の生活をしていましたが、ある日死刑に相当する罪を犯しました。無力なイスラエル人を守ろうとしたことから始まった喧嘩の際に人を殺害してしまったのです。裁きから逃れるためにエジプトを脱出しました。モーセはミディアンという砂漠の地で新しい暮らしを見つけました。神はシナイ山の燃える芝でモーセにお会いになり、その出会いがその民と世界の歴史を変えることになるのです。出エジプト記 3-1-15。 神はパロに立ち向かうためにエジプトにモーセを送り返しました。神の民を解放することを要求するためです。神はモーセを守り力を与えることを約束されました。出エジプト記 3-16-22。 この話の残りは世界でも最も有名な物語です。聖書を一度も読んだことがなくてもこの話を聞いたり、それに関する映画の一つを見たりしたことがあるでしょう。パロがイスラエル人を解放することを拒むと、神はエジプトとその神々に対して災いを送ります。出エジプト記7-12。モーセを使って奴隷的拘束から大勢のイスラエル人を解放することをエジプトに強いました。エジプト人たちがイスラエル人を砂漠の中まで追跡して虐殺しようと決めた時、神は紅海を分け彼らを救いました。紅海横断は聖書の中でも最も壮観な奇跡です。しかし重要なのはスペクタクルではなく民族を守ることでした。神は家族を望まれたのです。律法と忠誠。最終的に神の民は神が最初にモーセに話をされた場所へと戻りました。神はその地で神の律法である十戒をイスラエル人に与えられ、彼らと契約を結ばれました。 十戒が与えられる前もイスラエルがすでに神の民であったことを認識することは重要です。モーセがパロに立ち向かった時も神はその民を神の家族と呼ばれました。出エジプト記 3:7-10, 4:23, 5:1, 6:7, 7:4。 律法はイスラエルの民が神の家族における地位を獲得するためのものではありませんでした。イスラエル人はすでに神の家族だったのです。この区別は重要なことであり、詳しい説明を要します。神はその民が神の家族での地位を獲得するためではなく、彼らが神の家族に属することを望んでいるということを示すために律法を与えられたのです。神の律法は神に対して不義を働いて他の神と手を組むことはないということを神に示すためのものです。忠実な信者であればイスラエル人は祭司の国のように他の諸国に仕えるために神に使われることができます。神は人間を家族に含めることを望まれたのです。それを一つのグループであるイスラエルから開始しようとされていたのです。彼らが忠実な信者であったならば他のすべての諸国を祝福することができたでしょう。創世記 12:3。 この契約を理解するためにもう一つの見方があります。神の律法は神に彼らを愛させるために十分良い人間であるためのものでもありませんでした。神はすでにイスラエルを愛しておられました。申命記 7:7-8。 神は年老いたアブラハムとサラが子供を設けることを超自然的に可能にされました。やがてその子の子孫がイスラエルとなるのです。肝心なのは家族を持つことでした。神は家族の資格を得るための一連の規則を作られたわけではありません。彼らは神の家族だったのです。神の律法は彼らに対する神のおもしめしを良くするためではなく、神の子たちが他の神々を回避してお互いに幸せで平和な暮らしができるようにデザインされていました。いつもと同様、神は彼らの自由意志を跳ねつけることはされませんでした。ただ彼らが神を信じ他の神々をすべて見捨てることをお求めになっただけです。イスラエルのメンバーは誰でも神の愛を見捨てたければ見捨てることはできました。信じないことを選択することも他の神を崇拝することを選択することもできました。これから説明するように彼らの多くはそれを選択しました。イスラエルがシナイ山、神から律法が与えられた場所を出ると、神は人間の姿の御使いを用いて彼らを約束の地へと導かれました。出エジプト記 23:20-23、 詩詩記 2:1。 その途中、人々は十分な食料と水がないことについて絶えず不満を言い、神はそれらを与えてくださいました。出エジプト記 15:22-27、 16:1-30。 土地に住む強敵に対して命がけで戦わなければなりませんでしたが、神はイスラエルの民を破壊からお救いになりました。申命記 2-3、 ヨシュア記 11-12、 詩編 136:10-24、 使徒行伝 13:19。悪化の一途、悪循環。神に約束の地に到達させていただいた後、イスラエルは神に対する愛であふれ、信仰による忠誠はそれまでにないほど高まったことだろうとお思いでしょう。そうではないのです。彼らは悪と共存してもやっていけると決めたのです。偶像崇拝者たちを土地から追放することを拒みました。まるでイスラエル人は過去について何も分かっていなかったかのようです。 つまり反逆は災害をもたらすということを。彼らの不義と神への愛の欠如は次のような失意のシーンをもたらします。主の使いがギルガルからボキムに登っていった。私はあなた方をエジプトから登らせて、あなた方の先祖に誓った地に連れてきていった。私はあなたと結んだ契約を決して破ることはない。あなた方はこの国の住民と契約を結んではならない。彼らの祭壇をこぼたなければならないと。しかしあなた方は私の命令に従わなかった。あなた方は何ということをしたのか。それで私は言う。私はあなた方の前から彼らを追い払わないであろう。彼らはかえってあなた方の敵となり、彼らの神々はあなた方の罠となるであろうと。詩式 2-1 から3。神はその民を裁かなければなりませんでした。再び神がおっしゃったのは、要するに、私はここから出ていく、あなた方は私を求めていないのだから、自分たちで何ができるか見てみようではないかということです。これは以前にもあったことです。そして以前と同様に、神が共にいない状態での神の民の行いはひどいものでした。歴史を再論議しているところですが、神の応答にも見覚えがあります。神はイスラエルに戻って、イスラエルを苦難から救い出し続けました。私たちは皆そういう人を知っています。あなたもそういう人の一人かもしれません。愛のために誰かを助け続けるのです。それが不合理に見えても。そして神がなさっていることを考えると、常軌を逸したことのように見えます。しかし神は人間から求められていなくても人間の家族をお望みなのです。神の愛は論理に反するものです。前述の場面が記されている詩式は、一見して終わることのないサイクルを語っています。つまり、霊的反逆、それがもたらす苦悩、助けを求めて主に叫ぶこと、そして神が愛を持って戻ってこられることの繰り返しです。そのサイクルは数世紀にもわたり続きました。それはイスラエルの国の人々が、祭司であり預言者であるサムエルに彼らを統治する王を要求したときに、一種のクライマックスに達しました。予想通り、人々が選んだ王サウルは紛れもない災いでした。隠れているところを引きずり出して王位につけなければならなかったような人間を選んだわけですから、うまくいくはずはないことは分かりきっています。最終的に神はサウルに変えてダビデを選ばれました。ダビデは道徳上混乱していましたが、サウルよりは良かったのです。神への不義や愛の不足を見せることはありませんでした。彼は神の道徳律をいくつも破りましたが、悔い改め他の神を崇拝することは決してありませんでした。そのため神はイスラエルの合法的な支配者になれるのはダビデの子孫のみであるという約束を彼と結ばれました。この契約はダビデの王朝を築くためのものでした。神が合法的な王とみなすのはダビデの子孫のみです。悲しいことに、聖書の物語のイスラエルの残りの歴史には、血筋は正当ではあるものの、王にはふさわしくない人物が多数含まれていました。神は他の神々に従い、真の神に不義であったという理由で、ダビデの子孫の多くを王の座から追放しなければなりませんでした。王位を継承するダビデの子孫は、正当な家系からの出身であるだけでなく、神を愛していなければなりませんでした。すべての王がそれぞれ神の律法の写しを手元に置く必要があったのはそのためです。申命記17-18 歴王記下11-12、彼は忠実な信者の模範でなければなりませんでした。ダビデの息子のソロモンはイスラエル史上最も偉大な王でした。土地の保有と富がリトマステストだったとしたらの話です。悲しいかも、真の神への信仰による忠誠心はぐらつきました。ソロモンは他の神々に犠牲を捧げ、一連の政略結婚を行い、それによってイスラエルに他の神々の崇拝がもたらされました。言い換えると、ソロモンは国家の崩壊につながる霊的妥協と反逆のサイクルを開始したのです。最後の裏切り。ソロモンの死後、イスラエルの十二部族のうち十部族が彼の継承者に対して謀反を起こしました。列王記11-41から12-24。イスラエル王国は部族と地理によって二つに分裂しました。神の家族はいわゆる崩壊家庭となりました。この後に続く時代の多くの王は、神の律法の写しなど見たこともないという悲しいありさまでした。列王記下22-8-13。分裂国家の北の部分、政治的に反逆した十部族はすぐさま霊的反逆に陥りました。列王記上の12-25-33。土地を与え、彼らを超自然的に存在させた神への信仰による忠誠を示す代わりに、イスラエル人の多くは神を裏切ったのです。この時期に地方を放浪していた預言者たちが霊的反逆を娼婦のような振る舞い、および霊的寛容になぞらえたのはそのためです。それは鮮明な例えでした。国の南の部分、二部族は徐々に霊的反逆に陥りました。徐々に陥った罪でも、罪は罪です。アッシリア人は残酷であることでよく知られていたため、この例えは気に入っています。アッシリアにより十部族は古代世界の各地に分散し、家族は崩壊し、彼らが所有していたすべてが奪われました。国の南部の二部族はその後104年で、紀元前586年にバビロニア人に征服されました。数千人のイスラエル人が強制的にバビロンに捕囚されました。正直に言って、この時点で神がその民を見捨てたとしても理解できます。彼らはアブラハム以降1000年以上にわたり繰り返し反逆してきたのです。自業自得で招いた結果を避けることは困難です。しかし、神がなされることは私たちとは違います。神は見切りをつけるどころか、依然として人間の家族をお望みでした。ただし、神の民、さらに残りの人類を神の家族に含めるためには戦術の転換が必要でした。神はその民と一連の契約を交わしておられました。しかし、分かりきったことですが、民は単なる人間です。つまり失敗だらけです。それも予想通り定期的に失敗するのです。残りの人類は今はイスラエルの神の敵となった超自然界の存在たち、神の子たち、申命記32-8に任せられました。事態は複雑でした。神にはこれらすべてに2つの部分からなる解決策がありました。神の家族の最後の子たちが捕囚寸前になった時、神は彼らを全く見放されたわけではないことを人々に告げるように、2人の預言者エレミアとエゼキエル に命じられました。彼はその子たちと神の霊の到来を特徴とする新しい契約を結ばれます。エレミア31-31-34、エゼキエル36-28。新しい日が来るのです。しかし、新しい日が来ると言っても、旧契約を破棄したり変更したりせずに 神がどのようにそれを守るのかという疑問には答えていません。イスラエル人の多くは神を拒否して他の神々を崇拝しました。神の律法を破ることで神を軽視しました。神は心を痛められました。ご自身は約束を守ることを望まれましたが、神の子の多くは誘惑により他の諸国の神々の崇拝に陥っていたのです。それは死に至る道です。エデンでの出来事のため真の神に頼り、神の愛と約束を信じない限り、人間は永遠の命を持つのではなく、すべて死ぬ運命にあります。そのことを忘れてしまったイスラエル人が多すぎます。霊的ビュッフェ、バイキングから好きな時に好きなように神々を選ぶことはできません。真実の神を信じ、信じ続ける必要があったのです。イスラエルの王たちとなると、この状況は特に深刻な問題でした。神はダビデにその相続者たちが王位を継承すると約束されましたが、その多くは神に背を向けました。神はこの信仰による忠誠の欠如を無視することはできませんでした。また約束を破棄することもできませんでした。それはご計画全体が悪いアイデアであったことを認めるようなものです。すべてをご存知の神には悪いアイデアはありません。では神を拒否し、神から遠ざかった民に対する約束をどのようにすれば守ることができるのでしょうか。彼らには新しい心が必要でした。彼らを導く神の臨在が必要でした。必要になったのはアブラハム、そしてダビデの子孫の一人で、最終的に王となることのできる神の完全な体現者でした。その子孫は人類に対する死の呪いも覆す必要がありました。しかし、単なる人間がどのように死を征服することができるのでしょうか。彼は同時に神でなければなりません。そんなことがあり得るのでしょうか。問題はありません。